恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
ある人が顔に椿をかけられました。それは一度だけではなくて、何度も何度も椿が彼の顔にかかりました。しかし彼は終始笑みをたたいています。怒ることがないのです。頭がおかしいんでしょうか、それとも成人なのでしょうか。椿をかけているのは彼が抱いている1歳になる息子でした。喋るたびに椿が飛んでくるのですが、父は当然彼になんてことするんだと怒ることはないのです。言うまでもなく、もしそれが1歳の我が子でないなら、このことは問題となることでしょう。椿をかけることが相手への敬意を表す、そんな文化や慣習を私は知りません。世界広いですから、もしかしたらどこかにそんなところがあるかもしれませんが、皆さんは誰かに嫌な思いをさせられたとき、実際に何かの攻撃を受けたとき、それによって被害を受けたとき、どうしますか。これらのことに対していろいろな対応があるかと思われますが、三つ挙げてみました。一、やり返す。仕返しをする。二、ごめんなさい。とにかく忍耐。もう忍耐、忍耐、我慢する。三、すべてを神様に委ねる。一に対して、私たちは日常の中でよくこの光景を見聞きします。子供たち同士の関わりの中では、このやり方をよく見かけます。子供たちのみならず、日夜起こる事件の背景には仕返しがあり、ある国が別の国にミサイルを撃ち込むというようなことの背景にも、報復というものがあります。貿易戦争という言葉はまさしく今、世の中でよく聞かれる言葉で、ある国、どの国かご存知かと思いますが、ある国に対する報復が始まるという言葉が飛び交っています。この国で起きているもろもろの訴訟、裁判の背後にも、仕返しとか報復というものを動機としているものが多分に含まれていることでしょう。二に対して、これも私たちが見聞きすることですし、私たち自身もこのような忍耐を飲み込んで生きることが多々あります。日本には居酒屋というものがありますが、昼間会社で忍耐したことを同僚と一杯飲みながら吐き出すということはよくあるのではないでしょうか。飲まずにいられるかというほど、私たちは日夜忍耐しています。ストレスは度重なる忍耐によって生じるものと言っても過言ではありません。三に対して、ある方にとっては何を言ってるのかわからない言葉だと思います。すなわち攻撃や抽象を受けたときに仕返しとか報復をせずに神に委ねるということです。もちろんそこには忍耐というものが伴いますが、それはここは何とか目をつぶろうというような歯を食いしばって諦めよう、耐えようというのではなくて、これら一切の解決を神に託そうということです。そこで皆さんにお聞きしたいと思うのです。皆さんは1番から3番、 どこに当てはまりますでしょうか。一をもし実行するなら、あなたの憤りは一時収まるかもしれません。しかし後味が悪いものが残るかもしれませんし、最悪の場合あなたの手に手錠がかかるかもしれません。法廷で争うならば、あなたはそのために相当の時間と財産を費やします。いいえ、時間と財産のみならず、精神もすり減るでしょう。さらには最後に勝つという保証もどこにもありません。負けて私たちの手元に残るのは、裁判に費やした請求書です。二を実行するということは、私たちの心には自分では受け入れられないものを溜め込むことになります。これを今日私たちはストレスと言います。言うまでもなく、ストレスは私たちの心に体に悪い、体にいいものではなくて、これにより私たちは心を病んだり、健康を害したりします。さらには日本語に、堪忍袋の尾が切れたという、言葉があるように、ある日突然この忍耐が爆発してしまうこともあります。それは溜まりに溜まったマグマの噴火ですから、先にお話しした報復よりもさらに厳しい結末を迎えることになります。これらを冷静に考えるなら、私たちはやはり3について、詳しく知りたくならないでしょうか。一については映画やドラマでいくらでも見ることができます。二についてはストレスが溜まってくると私たちの心と体がどうなってしまうのか皆さんは熟知していることでしょう。そこで今日はこの三、すなわち神に託すということをお話ししたいと思うのです。今日の聖書箇所をお読みいたします。誰に対しても悪をもって悪に報いず、すべての人に対して善を図りなさい。あなた方はできる限りすべての人と平和に過ごしなさい。愛する者たちよ、自分で復讐をしないで、むしろ神の怒りに任せなさい。なぜなら主が言われる、復讐は私のすることである、私自身が報復すると書いてあるからである。むしろ、もしあなたの敵が飢えるなら、彼に食わせ、乾くなら彼に飲ませなさい。そうすることによって、あなたは彼の頭に燃え盛る炭火を積むことになるのである。悪に負けてはいけない。かえって善をもって悪に勝ちなさい。ここからお話しするにあたり、私たちは一つのことを確認しなければなりません。それは、パウロが17節において、誰に対しても悪をもって悪で報いず、すべての人に対して善を図りなさいと言っておりながら、その後に、あなた方はできる限り、できる限りすべての人と平和に暮らしなさいと言っていることです。パウロはすべての人と平和に暮らしなさいとは言わずに、できる限りと言いました。すなわち、そこには限度があることが記されています。同じようなことをパウロはエペソの4章26節でも書いています。怒ることがあっても罪を犯してはならない。憤ったままで日が暮れるようにようであってはならない。この一文は明らかに私たちは怒ることもあると言っています。クリスチャンになると怒ることがなくなり、いつも穏健、柔和な人となるのではと思う方がいるかもしれませんが、そうではなさそうです。ある聖書仲介者はできる限りと パウロが書いたのは、私たちが無用な良心的な責めで悩むことのないためであると書いていますが、私もそうだと思います。諸悪を前にしても、疑問を感じたり、義憤を持つことがない、どんな邪悪な人を前にしても、その人のやりたい放題にして、させておく、そのような人になれと聖書は言っていません。そのような人は寛容な人なのではなくて、無責任な人と呼ばれます。主の前に何が正しいのか、それを私たちは追い求め、また誰かを守るために実際に行動に動かなければならないことも確かにあるのです。聖書はイエス様が憤ったことを記録しています。宮で人々が物の売り買いをしていたことに怒られたイエス様は、なんとそれらの代を片っ端からひっくり返した。日本で言うならちゃぶ台をひっくり返したということが記録されています。また、パウロもキリストの弟子ペテロと激論したと聖書は記していますし、それ以外にも彼の激しさを伴った姿が聖書の中には記されています。しかし、これらの怒りや憤りに対して、ただ感情を好きなだけ爆発させればいいのかというと、決してそうではなくて、先ほどのエペソ書4章26節の言葉はこのように続くのです。怒ることがあっても罪を犯してはならない。憤ったままで日が暮れるようであってはならない。また、悪魔に機会を与えてはならない。私たちは、世の不正義を前に怒ることもあります。しかしその怒りを、憤りを、明日に持ち越してはならないというのです。なぜでしょうか？なぜなら、その怒りを持ち続けるのなら、遅かれ早かれそのことが、悪魔に機会を与えることになるからだというのです。実はこの機会を与えるという言葉は、聖書の言語のギリシャ語を見ますと、今日開かれています、あのローマ12章の19節、神の怒りに任せなさいの任せるという言葉と同じ言葉が使われているのです。そしてその言葉の本来の意味は、そのために場所を開けなさいという意味です。ということはどういうことかと言いますと、エペソ書の方では悪魔のためにスペースを作るなということであり、ロマ書の方では神のために常にスペースを開けて起きなさいということなのです。私たちの心にはいろいろな思いがあることでしょう。いろいろなものが詰まっていることでしょう。嫌がらせを受けたり、中傷を受けたときには、私たちの心には苦い思いや憤りが溢れ出てくることでしょう。しかしそれで心すべてを満たすなというのです。その中に神のために場所を開けなさい。そのような時にこそ、神様、どうぞ私の心にいらしてください。あなたのためにこの場所を用意しておきました。私の心は今揺れに揺れています。怒りに燃えています。ですから、ここにいらしてくださいというスペースを確保しなさいというのです。そしてそのスペースに神様に来ていただくということは、ただそこにいてくださいということではないのです。あなたがこの出来事を公正に見られて、このことに対して解決をしてくださいと 神に委ねるのです。私には善悪を見分けることができません。ですから、もしそれがあなたの目に悪であるのなら、その先の采配はあなたにお委ねしますということです。皆さん、今私たちが見ているこの神に全てを委ねるということは、先ほどお話ししましたように、ただ忍耐とともにじっと我慢して待つというような消極的な対処法ではないのです。また先に見ましたように、自ら報復するというような危険極まりないものでもないのです。それは一番確実なお方に委ねるということです。そして一度委ねたのなら、神様はそのために働かれます。私たち夫婦は最初、宣教師ビザを持ってこの国に来ました。そしてそれから永住権を申請して受理され、私はその後市民権を得ました。永住権の申請の時には忍耐の日々を送りました。私たちの提出した書類をロサンゼルスにいる弁護士が紛失して、皆さんも経験したことあるでしょう、こういうこと結構あります。一からやり直すということがありました。そんなことを聞きますと、私の頭にはその弁護士のオフィスが目に浮かんでくるのです。こういう時の想像力はすごいですね。きっと彼は身の回りを整理できない人なのだろう。デスクの上には諸々の書類が山積みになっているのが見えてくる。私が送りました書類は、彼の視野の入ることのない山の中に埋もれて、やがて他のゴミと共に捨てられてしまったんだろう。そんな光景が目に浮かんできて、私はその弁護士への依頼をやめて、他の弁護士にすぐ変えました。皆さん、神様に委ねるということは、このようなことではありません。神様のオフィスには世界中からの祈りが一日に何億も寄せられるのだから、時には神様も忘れてしまうこともあるだろう。いいえ、神様は私たちの祈りを聞いています。すなわち、19節にあるように、主が言われる。復讐は私のすることである。私自身が報復すると書かれている通りです。ガラテア6章7節に、間違ってはいけない。神は侮られるような方ではない。人は自分の蒔いたものを刈り取るようになると、あるように、巻かれたものは刈り取ることになるのです。イエス様が天に帰られた後、弟子たち、イエスを信じた者たちは力強くイエス様を伝える証人となりますが、その勢いは多くのユダヤ人には脅威に思われ、彼らは捕らえられたり殺されそうになります。そのような時に、ユダヤ人社会で尊敬を受けていた律法学者であるガマリエルが知恵に満ちた言葉を語ります。そこで、この際諸君に申し上げる、あの人たちから手を引いて、そのなすままにしておきなさい。その企てや仕業が人間から出たものなら自滅するだろう。しかし、もし神から出たものなら、あの人たちを滅ぼすことはできまい。まかり間違えば諸君は、 神を敵に回すことになるかもしれない。そうです。もし私たちが神の前に義と認められることのために立っており、そのことに対して攻撃を受けるのであるなら、それは、覚えてください。それは、その相手が神をも敵に回すということです。主が私たちと共にいてくださるということは、そのようなことなのです。この世にあって神を敵に回すということ、これ以上の恐怖がありますでしょうか？言い換えるならば、神が私たちと共にいてくださることほど、これほど大きな力と慰めはありません。しかしです。だからといって私たちは、お、自分と共に神がいるからといって、今に見てろよ。笑ってるのは今のうち。お前の刈り取りが待ち遠しいなどと言って、生きるのではないと、ここには書かれています。すなわち、これらのことを心に留めつつも、パウロはこのような状況に置かれたときに、どうすべきかということを私たちに語りかける。それは20節以降、もしあなたの敵が飢えるなら彼に食わせ、乾くなら彼に飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃え盛る炭火を積むことになるのである。悪に負けてはいけない。かえって善をもって悪に勝ちなさい。私たちに対する暴虐を止めるには二つの方法があります。一つは力でねじ伏せることです。その力には言葉による力、行動による力があるでしょう。私たちに何かと言っては突っかかってくる人がいます。その人を自分の持ち合わせているあらゆる言葉によって偶の音も出ないほどに言い返すのです。しかしその相手は、私たちが感じていたように新たなる激しい言葉でいつか私たちに望みかかってくるでしょう。言葉のみならず行動による力もそうです。報復の連鎖によって最後には互いが破滅します。主イエスがマタイ26:52で言われた通りです。剣を取る者は皆剣で滅びる。これに対してもう一つの方法、それはその人の悪に善で応えるということ。嫌なことを言われるされる、しかしその人に良きもので応える。そうすることによって、この表現がすごいですね、その人の頭には燃え盛る炭火が積まれていると聖書は言うのです。嫌ですね。炭火が頭の上に置かれるなんて、もうじりじりじりじりじりじりするならいいけど、じりじりするものも燃えるものもない私は。じりじりと私たちの頭で炭火は燃えているなんて想像したくありません。自分が攻撃している相手が攻撃してこない。これは結構攻撃している側にいろいろなことを考えさせます。なぜこの人は何も言いかさないんだろうか。俺がこんなにしてるのに必要とあれば、なぜこの人は自分を助けてくれるんだろうか。やがてそれは相手の問題ではなくて、その攻撃をしている人自身の良心の問題へと変えられていき、そのことで彼もしくは彼女は心が苦しくなる。なぜ自分はこの人に辛く当たっているんだろうかという責めの心が湧いてくる。あたかも頭の上に炭火が燃え盛ってるかのように。皆さん、 そもそも私たちがクリスチャンであるということは、このような特別な待遇を私たちはすでに受けているということです。え？いつ？どこで？と思われるかもしれません。私たちがイエス様の十字架を見上げるときに、このことを実践された主のお姿がそこにあります。イエス様はあのカヤパの官邸で彼を取り囲む敵対者に反論できない言葉を語ることができましたでしょう。ユダを除く十一弟子をけしかけて自分に敵対する者たちに対して反旗を上げることも可能だったでしょう。しかしイエス様はそのようなことをせず、沈黙を貫き通しました。カルバリの丘に向かうときに、十字架をイエスに背負わせようとする者に向かい、自分を弁護し、相手を打ち向かすことができる言葉を言うこともできたでしょうし、鞭打たれるときに抵抗することもできたでしょう。そして十字架の上からありったけの呪いの言葉を言うこともできたでしょうし、こんな絶望的な愚かな人間のためになんで私が十字架にかかる必要があるのかということもできたのです。しかしイエス様はそうは言わずに言われました。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分で何をしているのか分からずにいるのです。私たちは最低最悪のことを仕向けられているイエス様がその悪に善をもって応えている姿を見て、その姿を見たから私たちの心が探られてクリスチャンになったのではないでしょうか。当初イエス様の両脇に同じように十字架に貼り付けにされていた強盗はイエス様を罵っていましたが、そのうちの一人がイエス様に敬意を表したのも、まさしく罵られても罵り返らず、その罵っている者に対して許しの言葉を彼は間近に聞いたからでありましょう。そこに彼は人間を超えたイエス・キリストの姿を見たのです。主にある皆さん、イエス・キリストが受けた悪に対して、そのことに一つ一つイエス様が報復していたのなら、今日のキリスト教などはここにないのです。まさしく神の一人子イエス・キリストですらも最後の裁きを父なる神にお委ねしていたのです。言うまでもなく、今日のこの世界はストレスで満ちています。もう皆がイライラしかねない社会となりつつありますというよりそういう社会です。もしかしたら思いがけない処遇に置かれたり、言われのない攻撃を受けることがあるかもしれません。世界は広く、私たちには到底理解できないようなことを言ってくる人とかしてくる人はいくらでもいます。私たちはこれからもこのような問題に向き合うことでしょう。そのような私たちの心を騒がすような出来事、それに一つ一つどのように対処していくのか、それが私たちの人生の行く末に大きな影響を与えていきます。 それぞれの状況は異なるでしょうから、その状況に合わせて神様からの知恵をいただくことができますように。時に憤りを感じることもありますでしょう。言うべきことを言い、叱るべき行動をしなければならない時もあるでしょう。しかしそれにより、悪魔にスペースを与えて、その企みに身を任せてしまいませんように。いつも神様が働かれるスペースを確保し、自らの分際を知り、主の働きを祈り、求めることができますように。私たちがどのように生きるべきか、その模範は、私たちの周りには誰もいません。しかしその模範は、すべて人としてこの世界に来られた主イエスのお姿の中に具体的に表されています。そのお姿、そのお言葉から私たちがどうあるべきかを学び、聖霊様の力添えをいただき、私たちが主イエスの心に習うことができますように、お祈りしましょう。天の父様、あなたもご存知のように、今日お話しさせていただきましたようなことは、私たちすべてのものが無関係ではない、私たちに心当たりがあることです。あなたがご存知のように、この世界にはもろもろの邪悪が満ち、私たちもその中に置かれることがあります。主よ、どうかそのような時に、私たちが己が劇場に身を任せてしまうことがないように、どうか私たちの心をあなたがお守りくださいますように。本当にそれが爆発してしまいましたら、私たちはこのかけがえのない生涯、もしかしたら壁の向こう側に暮らさなければならないことになるかもしれません。主よ、私たちは諸々の悪を見るときに義憤を感じます。しかしそのような類の怒りを明日もまたその後も持ち続けることがないように、サタンに彼らが働くそのスペースを与えることがないように、どうぞ私たちを助けてくださいますことをよろしくお願いいたします。己が分際を知ることができますように、究極的には善と悪を判断する力などは私たちにはないということをしかと心に刻むことができますように、私たちも間違いを犯すものであり、私たちも誰かを怒らせているような存在であるということを謙虚に受け止めることができますように、これらの心を持って主よ、そして唯一この世界で我々の模範となりうるイエス様のお姿を見つめ続けていくことができますように、何卒よろしくお願いいたします。この戦いに停戦はありません。主よ、この席を立った後にこのことが降りかかってくるかもしれない。主よ、どうか憐れんでくださって、このことにおいて本当にあなたの御前を歩んでいく、そんな生涯を全うさせていただきますように心からお祈りいたします。悪に対して善を勝つなどは、悪に対して善をもって勝つなどは、言葉で言うことはたやすいですけども、こんなに難しいことは私たち人間にありませんから。しかし神に不可能なことはありませんから、主よ、どうかこのようなことを私たちの人生の中において実現する力をも、どうか我々にお与えくださいますことをよろしくお願いいたします。その度ごとに、その状況ごとに 天来の語りかけと知恵をお与えくださいますことをよろしくお願いいたします。お一人お一人の日々の生活がどうぞこのことにおいて守られ導かれていきますようにお祈りいたします。私たちの救い主であり常しえの模範であられる我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。